東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホールンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今週はスポーツの日があったので月曜日お休みだったなんていう方も多いのではないでしょうか。スポーツの秋されてますか？私もちょっと今妊娠中というのもあって食べ盛りで食べてばっかりいないで、そろそろちゃんと歩いたりしないとなんて思っています。涼しくなってきたのでね、運動も楽しみましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は世界最大級のガラスメーカー AGC 株式会社の取り組みにフォーカスします。創業116年という老舗企業、デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えして、最新テクノロジーの導入などお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は AGC 株式会社デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えします。太田博、1990年朝日ガラス株式会社にエンジニアとして入社。ベンチャー企業への出向後、自動車ガラス向け設備開発のグループリーダー、 FPD ガラス向け設備開発および工場建設のプロジェクトリーダー、以降経営企画室統括主管、エンジニアリングセンター企画管理グループリーダー、電子部材事業本部企画室長、人事部人材開発統括担当部長を経て2023年1月に現職。 AGC、やっぱりCM の印象も強いかなと思うんですが、1907年に創立したガラスメーカーということで歴史が長いんですよね。
そうですね、まあ116年目ということになりますので本当にまあいろんなことをやって今に至っているというふうに我々も認識しています。
日本にいるとまあガラスメーカーといえばっていう印象もあるんですが、まあ、世界最大級のガラスメーカーとも言えるんですよね。
そうですね。
ちなみに社名変更前は朝日ガラス株式会社、こっちの印象の方が強い方ももしかしたらいるのかもしれませんが、ガラスだけじゃなくてもう今の時代は本当に幅広いものを扱ってらっしゃるということで、簡単にご説明いただいてもいいですか？
はい、まあ、ご指摘の通り AGC っていうとガラスのイメージが強くて、うん、建築用のガラスだとか自動車用のガラス、うん、あとまあテレビやスマートフォンのガラスをイメージする方多いと思うんですけれども、我々それ以外にやっぱり化学製品だとか半導体関係の最先端部材、あと薬の原料みたいなものもやっていますので、今はそうですね、売上の半分以上はガラス以外のもので占めているような会社になっています。
そうなんですね。確かに CM で素材で頑張る AGC っておっしゃってて、ガラスだけじゃなくて今の説明だといろんな素材の大元を作ってるというか担ってるというか、だから私たちがこう生活して、例えば朝家で起きて電車に乗って会社でビルで働いてとか、そういう中で AGC のものにめちゃめちゃ触れてる可能性はありますよね。
はい、そうだと思います。
はい、グループ会社とかもたくさんある本当に大きな母体だと思うんですが、何社くらいあるんですか？
30を超える国と地域で事業を展開していまして、今連結子会社数の数は197で、うち海外が160社っていうような状態になっていますね。
197のうち160社が海外？
そうですね。
どんな国にあるんですか？
もうほぼ皆さんがこう思い浮かぶ国にはあるんじゃないかと思いますし、まあ、グループ社員も6万人なんですけれども、 ほぼ従業員の8割は海外で皆さん働いているというような状態です。
やっぱり海外の方が多いんですよね。
海外のお客様が多いので、当然我々のその販売する販社が海外にあったり、あと我々やっぱり現地で作って現地で売るっていうような商品も多いものですから、
はい、
各国にまあ我々の工場を設けさせてもらって物を作ってお客様に納めるというようなことをしています。
太田さん、非常に見た目もすごく若くいらっしゃって、あの失礼ながら私実は1990年生まれでして太田さんの入社年90年、そこからずっと今の会社にいらっしゃるということで、この約33年でしょうかね、日本のそのものづくりの力とか技術力っていうのが海外で買われたっていうことなんですかね。
はい、まあ、それもあると思いますし、あとやっぱりガラスってどこでも使うものですからね、いろんな国でやっぱりいろんな我々のいい製品を使ってもらいたいっていう思いがあったと思います、う
ん、でもあの先ほど6万人グループ会社も合わせて社員数がいるっていうことで、その人数の方々のマネジメントをしていくっていうことにおいてやっぱり DX が必要だったということで、2023年の DX 銘柄にも選ばれていらっしゃいますけど、 DX っていうのは今社内であのかなり大きなテーマになってきてるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、まあ、我々業界もお客様も本当に多岐にわたってますので、マネジメントもそうなんですけども、お客様に求められるものを開発して作って届ける、まあ、そういったことにはもうやっぱりデジタルの力っていうのはもう必須なんですよね、
うんうん、
ですので、まあ、AGC の中期経営計画の柱の一つに、まあ、DX の加速による競争力の強化っていうのを掲げて推進しているんですけれども、まあ、お客様と社会新たな価値を提供していくのに、まあ、デジタルの力を使っていこうというふうに、まあ、経営の大きな柱にして進めています。
太田さん、あのエンジニア職で1990年入社されたということで、エンジニアが長かったということですが、今はそのまさに DX を推進する部署を率いていらっしゃるわけですよね。
はい、そうなりますね。
スピード感ありそうな、ね、お仕事ですよね。
まあ、技術の進歩が本当に早いので、やっぱりそれをキャッチアップする、でその先を見越して手を打っていくっていうのはとても大切になってきますね、う
ん、あの社としては DX の取り組みって大体いつ頃からスタートなさったんですか。
まあ、DX の取り組みの定義にもよるんですけれども、はい、まあ、1970年代ぐらいからもうすでに、まあ、ガラスの業界の仕組みってなかなかこう解明ができないものなので、まあ、シミュレーションを使ったりしながらですね、まあ、デジタルの力を使うっていうのも始めていましたね。
1970年代、予想外の答えでした。そうなんですね。じゃあ技術の面でずっと DX というか、まあ、あのそのデジタルの分野使ってきたっていう、じゃあ馴染みが深いんですね、会社としては。
そうですね、
ええ、
やはりもう見えないもの、特にガラスってアモルファスで、どんな反応でどういうふうにものがこうできてくるかって解析が難しいものですから、やっぱり今までのノウハウを使いながらシミュレーションをしてデジタルの力を使ってっていうような形は、もう我々の仕事の仕方の中にも根付いていました。
へー、あの会社の中で大きな母体の会社として DX いろんな分野で進んでいると伺っているんですが、あのどんな分野で今 DX 進んでいますか。
はい、当初はやっぱりものづくりの領域での取り組みが先行してたんですけれども、うん、やっぱりその後はやっぱり研究開発、あとそれから調達や経理や人事や、あとお客様とベンダー様と連携したビジネスモデルを作るといった、もう本当に幅広い分野でですね、DX っていうのの前線がこう広がってるような状況にあります。
またなんか素人がその想像すると、なんて言うんだろう、その扱う素材の量とかガラスの量とかがその膨大なものになってくるので、なんか人が計算したりとかっていうよりも、やっぱり機械がそういったところを担っていった方が、なんか正確さだったり合理性だったりとかスピード感だったりすごい生まれてきそうなので、やっぱり切り離せなさそうな業務内容ですよね。
ご指摘の通りですね。
あのでも一方で、あの歴史の長い老舗の会社での DX っていうことで、その人数の多さみたいなことで DX のなんていうんだろう、使っていこう会社内でっていう技術が隅々まで行き渡らないみたいなことも想起できるんですが、難しかった部分ってどのあたりになりますか。
そうですね、まあ、AGC は、まあ、三菱系、まあ、三菱財閥の岩崎俊也が1907年に創業して、うん、その創業の精神というのが、安きになじまずがたきにつくという ものがありまして、これこの考え方がね、社員にまだ根付いてるわけですよ。で、多くの社員は新しい価値を創造するのに、やっぱり DX だとか新しい技術を使っていこうっていうことに非常に前向きなんですよね。ただ難しい点は、いろんな事業がある、いろんな製品がある、いろんなグローバルのお客様がいるという中で、そこに DX も展開していく難しさ、もう前線の広さっていうところにあるんですけれども、今は各従業員の方々が自律的に DX を進められるように、まあ、教育をするということと、それに合わせて最先端のデジタル技術を皆さんが使えるように、こうプラットフォームを整備する、今そういったところに注力して進めています。
確かに太田さんがおっしゃるように、その部署によって扱っているものが全く違うってなると、なんかみんなの常識というか前提が作りにくいですもんね。そこの足並みを揃えたりっていう作業は時間かかりそうですね。
そうですね、まあ、足並みを揃えるというよりも、それを DX を使えるようなプラットフォームを作りながら、各人が自分たちが自主的にどういうふうに使えるかを考えていくように、ボトムアップ的にどんどんどんどん広がっていくといいなというふうに思っています。
なるほど。先ほども製造現場におけるデジタル技術進んでいた会社だと思うというお話があったんですが、現状どんな導入が行われていますか？
まず製造の現場でいうと、見える化するっていうのはとても大切なんですね。さまざまなセンシングの技術を使って、今どんな状態になっているのか、繊維がどういうふうになっているのかっていうのを見ることがまず大切、でも必ずしも直接こう測れないこともあるので、まあ、それをソフトセンサーっていう技術を使って、直接測ってないものも見える化していく、そしてデータ化していくっていう技術が一つあります。で、二つ目は、見える化してデータになったものをデータサイエンス技術を活用して、何が起こっているのかっていうのを分析し把握する。そして三つ目の技術としては、分析したデータを AI の技術を活用して、将来どうなっていくのかというのを予測して最適な生産条件を見つけ出すと、まあ、これによって再現性の高い効率的なものづくりっていうのを実現できるといいなというふうに思って、まあ、展開しているところでございます。
はあ、大きく3段階あるんですね。センシングして、分析把握して、 AI で未来予想。この AI で未来予想っていうのは、なんかちょっとまあ今実験段階ですっていう会社さんもなんか多いイメージがあるんですが、もう実装してるんですね。
そうですね、もうガラスや化学のプラントではもう実装をしていますね。
へー。ソフトセンサーっていうのは、なんか簡単にどういう技術なんですか？
そうですね、まあ、プラントだとやっぱり温度を測ったり圧力を測ったりっていうことがまあメインになってくるんですけども、それだけだと見えない、じゃあ反応がどういうふうに進んだのかっていうのが分かんなかったりするんですけれども、そこをソフトで計算をして、今どんな状態になってますよってい こう物理的なセンサーのデータを使って、見えないものを見えるようにするのをソフトセンサーというふうに呼んでます。
ガラスが加工したりする変化を遂げる、そこを把握するのが難しいって、今日太田さんに伺って初めて知ったんですけど、なんかその難しい素材だからこそこういう技術が発展してきたんですね。
そうですね、まさに先輩たちがですね、四苦八苦しながら、はい、ロジックを組み上げてくれたというところになっています。
海外プラント向けにデジタルツインの活用も始まっていると伺っているんですが、これはどんなシステムなんですか？
はい、ツインっていうのは双子っていう意味ですよね。で、デジタルツインということは、デジタル空間に現実にあるものの双子を作るという、で、デジタルと現実の2つの空間を利用するっていうのが、まあ、デジタルツイン技術というものになっています。で、我々は化学品のプラントだったり、あとそれからガラスのプラントでですね、このデジタルツイン技術っていうのを活用しています。
これのいいところは、現実じゃなくてその仮想空間っていうか、デジタル空間でいろいろ実験ができるっていう感じなんですか？
はい、まあ、実験もできるんですけれども、例えば化学プラント、皆さんどういうのを想像するかわからないんですけども、大きなタンクがあって配管でいっぱいつながっているので、外から見ただけだと中がどうなってるかっていうのはわからないんですよね、ところがこのプラントをそっくりデジタルで置き換えておくと、中身でどんなことが起こっているのかっていうことを 現実では見えないんだけども、デジタルの世界では見えるようになってきますので、何か異常起こってないか、装置の状態はどうか、品質はどうかっていうのをデジタル空間で測定することができるというような技術になりますね。
ここでもキーワードの見える化が出てくるんですね。
はい、そうです。
へー、なるほど。また DX のお話になるんですが、現場における DX、 デジタル技術の導入によっていろいろもメリットが生まれてると思うんですが、特に太田さんが感じてるメリットってどのあたりになりますか？
そうですね、本当にいろいろあるんですけれども、究極的には最適化っていうことになるんですが、うん、製造現場では物を調達する、生産する、まあ、品質をちゃんとしたものにする、あと納品するっていう一連の流れがあるんですけども、これを全体で最適化するっていうことがとても大切になってくるんですね。で、この最適化するっていうのはある意味計算によるものが大きいので、デジタルの得意とするところなんですね。で、これができるとある意味一連のものが非常に効率よく生産できるっていうのもありますし、データとして残ってますので、まあ、品質のトレーサビリティも向上して、まあ、お客様から問い合わせがあった時に、我々はいつどんな状況でどんなラインでどういう生産条件で作ったものかっていうのもすぐ分かってお答えできるような状態が作れると。
この番組でさまざまなDX を進めていらっしゃる会社とかデジタルの会社を迎えしてるんですが、伺えば伺うほどやっぱり本当に製品作りにAGCさんって本当デジタルが必ずついてきていて切り離せないものになっているので、なんか例えばガラスを作るっていう、もう本当シンプルなガラスって考えた時のイメージと全く違いますね。
はい、ガラスを作るっていうのは本当に奥が深くてですね、我々もまだまだなんですけれども、もっともっと磨いていけたらなというふうに思ってます。
やっぱりエンジニア職にずっといらっしゃったっていうところで、その今の言葉はかなり重みがありましたね。でもデジタル化によって今現場はどんどん変わりつつあると思うんですが、どんな変化がありますか？
まあ、いろんな変化があるんですけれども、特に日本においてはっていうことで、まあ、気になっていることの一つなんですけども、これまではですね、熟練作業者でないと判断できなかった、オペレーションができなかったっていうことがやはりあるんですよね。匠ってよく言われていますけれども、はい、ところがこのデジタルの力を借りることで、やっぱり若者も経験の少ない作業者も同じような判断ができたり作業ができるようになってきている。ですので日本少子高齢化って言われていますけれども、まあ、シニアの熟練者のデータに頼ってたものづくりっていうのの、なんて言ったらいいかな、経験やノウハウをデジタルに変えて蓄積して、まあ、再利用していくっていうことが、まあ、今進められている、我々だけじゃなくていろんな会社で進められているんじゃないかなというふうに思います。
匠の技をデジタルを用いて代替できるというか、納得でございます。ちなみにそういったデジタルのなんか最新技術とかで今得意なことを伺えたんですけど、なんか苦手なこと、逆に人じゃないとまだまだできないことってあるんですか？
はい、まだいっぱいありますね、うん、デジタル技術はすでに分かっているものを予測するとかですね、そういうのは得意なんですけれども、うん、新たに課題を設定するだとか新しいアイデアを創出するっていうことはデジタル苦手なんですよね、うん、またデジタルを使う上でやっぱりそれなりの熟練のエンジニアが必要になってくるので、やっぱり今まだまだ誰もが使えるというわけではないので、まあ、そこも課題の一つになってくるんですけれども、ですからこれもですね、今生成 AI って世の中騒がせてますけれども、この進歩が目覚ましいので、今まで苦手だった課題の設定や新しい価値の創造みたいなこともデジタルは克服するのがもうすぐだっていうふうに思っています。
人がこれまでの歴史でね、何千年とかけて火とか開発してきましたけど、やっぱすごいですね、AI ってね。はい、じゃあもっと生成 AI が現実的に実用的になってきたら、またそのものを創造するっていう仕組みが全然変わってくるっていう感じなんですね。
はい、仕事の仕方変わってくると思います。
あ、そうですか。もともと人事もなさっていたって経歴で伺ったんですが、AGC でいろんな得意分野を持っている人が集まっている会社だと思うんですが、採用で何か大切になさっていることとかってあるんですか？
まあ、採用も前職、まあ、今のポジションつく前は人事にいましたので採用も担当していたんですけれども、まあ、AGC はですね、上司があれしろこれしろっていうような文化ではないんですね。社員一人一人が各人の業務フィールドの中で何が課題なのか、それを見つけて提案し、まあ、行動するっていったことを 会社は求めますし、社員もそれが当たり前だと思って行動しているんですね。ですので多様な人材が必要っていうベースは変わらないんですけれども、自分を律して自分で立って、まあ、よく自立っていう2つの言葉ありますけども、うん、それをベースにちゃんと行動できる人、こういった方が、うん、我々の求める人材像になってます。
じゃあ皆さんきっと会社の仕事の一部をやってるっていうよりも、本当自分で自走してお仕事してるっていう意味ではチャレンジしがいのあるお仕事ですよね。
はい、そうだと思います。
へー、 AGC という、ね、会社についても会社の中風土についても今週は知ることができましたが、太田さん来週もお話聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は AGC 株式会社。デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えしました。これまでさまざまな企業 の DX について伺ってきたんですが、製造現場での DX にフォーカスしてお話を伺ったの意外となかったかなと思いまして、現場でデジタルの技術使われてどんどん躍進している AGC の様子を伺いました。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.